はい、皆さんこんばんは。2017年3月の22日の聖書学び会祈祷会の録音になります。今日は、リビングライフの3月号を続けて、3月の、13日の箇所から、皆さんのテキストでは82ページから87ページになります。ルカの福音書の15章、先週ですね、ルカの福音書15章を学びました。羊とそれからもう一つ、覚えておられるでしょうかね、一枚の銀貨、ね、そして、先週もお話ししましたけど、この15章には3つのストーリーがありますよと。で、先週最初の2つやりましたので、今日最後の1個、この最後の1個が一番長いんですね。それしました。巷にですね、これは放蕩息子。ね、英語ではですね、The Prodigal Son っていうんですけど、ちょっと難しいですね。放蕩した息子の話ですね。イエス様が語られたものです。さあ、これをですね、皆さんと学びますが、講読をしたいと思うんですが、その前にお手元にあるアウトラインのクエスチョン、質問をまた2つありますので、ちょっとご覧いただきたいと思います。これから読むストーリーですが、なぜ一番ですね、なぜ父は放蕩息子を探しに行かなかったのですかっていう質問です。探しに行かずに待ち続けた。これから読みますから分かりますね。父親、探しに行けばいいのに探しには行かなかった、待っていたって、ね、じゃあどうして待っていたんだろうかって、探しに行かない、それが一つ目。二つ目は、実は先週からお話をしていますが、この例え話、あるいは先週学んだ2つと今日1つ学びますが、この3つの例え話を通してイエス様はもともとこの2節でパリサイ人の質問に、また非難に答えられた形での例え話なんですね、これ。で、じゃあ今日の放蕩息子、あるいは3つの例え話を先週も思い出していただければ、その3つの例え話を通して何を答えようとしたのか、この3つの例え話を用いて何かを言おうとしたわけですね。何かを答えようとした、その2節にあるその質問の答えなんです、実はこれが。ですからそれは何なのかってことですね。何を答えられたのでしょうかということですね、この例え話を持って、それを、この2つの質問ですね。さあ、それではテキストを読みたいと思います。新改訳聖書になりますが、ルカの福音書15章からちょっと長いです、32節までですが、1つのストーリーですのでね、興味深く学べると思います。15章の11節、奇数節私読みますので、皆さん声を合わせて偶数節を読みください。ルカ15章11節、またこう話された、ある人に息子が2人あった。12節どうぞ。
お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を2人に分けてやった。
それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。14節
何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるものを困り始めた。
それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にあって豚の世話をさせた。16
彼は豚の食べる稲穂まで腹を満たしたいことであったが、
しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。18もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。20息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。22
ところが父親は ものを持ってきて着せなさい。それから手に帯をはめさせ、足に靴を履かせなさい。
そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。24。
この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。
ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。26。
それで下辺の一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、
下辺は言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。28。
すると兄は怒って、
しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。30。それなのに遊女に
溺れてあなたの身体を食い尽くして帰ってきたあなたの息子の友には、肥えた子牛を放らせなさったんですか。
父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。32節、ご一緒にどうぞ。はい。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アーメン。やっぱり最後も喜びで終わりましたね。先週のキーワードは喜びだ。天国ってなって、私たちの神様は喜びであふれてるお方だっていうストーリーでしたね。さあ、それでは皆さん、2つ質問ありますから、ちょっと2つとも時間ないかもしれませんけども、どちらか1つは、やってみてください。はい、少し時間を差し上げたいと思います。この法と息子っていうのは大変有名な、ストーリーですね。あの芥川龍之介が、短編王と言われた芥川龍之介が、これを超える短編は書けないって言った、それがこの法と息子です。さあどうぞ、ね、皆さんです。さあ、録音を聞いてくださっている、皆さんにはもう一度質問をお話ししたいと思いますが、質問の一番目は、なぜ父は法と息子を探しに行くことはせず待ち続けたのでしょうかって、なぜ探しに行かずに待っていたのかということですね。二つ目、それはこの例え話を通し、また15章の3つの例え話を通して、イエス様は2節のパリサイ人の質問非難にどう答えられたのでしょうか、何と答えられたのでしょうかという、この2つの質問ですね。はい、よろしくお願いします。数分差し上げますのでお待ちください。録音聞いてくださっている皆さんも、しばらくちょっと止めていただいて考えていただければ、またまた大きな祝福ためになるかと思います。またディスカッションの後、解説の時に録音に戻りたいと思います。一度ポーズいたします。はい、録音に戻りました。皆さんいかがだったでしょうか。もう大変、実りのあるディスカッションを、15分ぐらいですかね、することができました。皆様も恵まれたと思います。さあ、それでは解説の方行きたいと思いますが、もうストーリーは読んでいただいた通りですので、ちょっと繰り返すと長くなっちゃいますし、そのまま行かさせていただきたいと。2人の息子が出てまいりますね、今日の登場人物、それと父親ですけども、覚えておりますかね、3章の、あ、じゃあ15章の最初の部分で先週やったところは、100匹の羊、それから10個の銀貨っていうんですね。で、今日は2人息子ですよね。お気づきになりました皆さん。この数学に理工系の人、強い人はすぐ計算しちゃうかもしれないですけど、100匹のうちの1匹失われてたんですよね、一番最初のストーリー、羊はね。ということは100分の1ですよね、ですね。で、銀貨は何枚あったかっていうと10枚あったんですね。その1枚が失われたから10分の1なんですよね。今日は何ですかね、分数式は。え、そうですね、2分の1ですね。2人の息子がいて、その2人のうちの1人が失われた。だんだんこの何ですかね、数字が上がってきましたよね、分母が小さくなっていってね、参りました。で、じゃあ神様にとって大切な数っていくつなのかなって考えたときに、まあこのストーリーをずっともう学んできたからもうお気づきになったと思うんですけど、99ではないってことね。9でもないってことですよね。分母は変わってるじゃないですか。 もしかすると私たちは今ここに生きている私たちは、何人、人口が今72億、今もうちょっといる、ぐらい、それぐらいの分母で72億分の私は1ってことになりますよね。でも神様にとって大切なのは分母じゃなくて分子なんです。お分かりになります？分母は70億であろうが99であろうが、9であろうが、神様の心はそっち側ではなくて分子の方にあるってことです。すなわちあなた一人。聖書の中にはいろんな番号って、あのナンバーが777なんてね、77なんてラッキーナンバーって言うじゃないですか。これもやっぱり聖書から来てるわけですよね。7っていうのはラッキーナンバーでね、あの神様は3とか12とかね、3712っていうのはね、聖書の中でよく使われる、神様がよく使われる祝福のナンバーとしてねありますが、神様が一番お好きなナンバーは3でも7でも12でもない。神様が本当に大切なナンバーというのは1だと思うんです。でその1は私のことだってこと、あなたのことだってこと、神様にとってあなたはオンリーワンの存在だってことです。なんか私たちはベストワンを求めちゃって、望んでベストより人より上へ上へって、その位置になるかもしれないけども、神様の位置はオンリーワン、一人一人の私という位置を神様は何よりも大切にされる。どんな分母が大きくてもこの分子のあなた一人、これが神様にとって大切だということを、今日のこの法と息子のストーリーからも神様のその心が私たちに伝わってくるのではないかなと思うのでありますね。さあ、あの信頼をですね食い潰した財産を、あの生前に財産分与っていうのもあったそうです、昔はね。 あまり好まれなかったようですけど、それもあったです。でこの信頼っていうのはですね、当時はですね土地だそうですね、ほとんどが、土地が、あれですね、日本もそうですけどね。でも相続税なかったのに、ね、日本は相続税も大変ですよね、土地を。そしてですねここで、何もかもまとめてこう、弟はですねもらったら出てっちゃうんですね。そしてこの遠い国、何も まとめてって、これはね現金化してっていう言葉なんですよ、実はギリシャ語。ということはもらった土地売っちゃったっていうことですよ、その段階で。そしてお金だけ持って、父はどんなふうに思ったでしょうかね。そうね、遠い国に出て、遠い国って書いてありますね、共同訳聖書とかで遠い地と書いてありますね、アウグスチヌスという人が、これはもう昔の人ですけど、こういうふうにコメントしてるんですね。遠い国、遠い地とはそれは神様を忘れた遠いっていう国だって言ってるんです。これ深いですね、アウグスチヌスの言葉ですが。すなわちそれは必ずしも距離的な遠さではないっていうことです。まあ後で弟の お兄さんの状態を見ますけども、近くても遠いということもあるってことです、ね、遠くても近いってこともあるってことですね。遠い地というのは神様を忘れた地ということであるならば、案外私たちの近くにも私たちの内側にもあるかもしれませんね、という話です。これ深いですね。14節、飢饉が襲ってくる、まあ、人生にも飢饉が襲ってきますよね。あの飢饉って、まあ、いやこれはあの問題、試練、嫌なこと、辛いこと、悲しいこと、必ず起こりますよね。今まで一度もそういう試練あったことないっていう人は安心してください、これからいっぱい起こりますからってあんまり言わない方がいいかもしれないけど、必ずありますよ、どんな人でも。 でさらに聖書は清く生きようと思えばさらにそういうものは多いって言うんですから、あそうでしょうね、しかも大飢饉って書いてありますからね、ちょっとこれは絶対絶命の人生の状況ですよね。飢饉っていうのはこれ外的要因ですよね、あの問題が周りに起こる、あるいは誰かによって起こされたとか、まあそういうことでありますよね。しかし、まあ喜びっていう言葉がテーマなんですけども、まあその反対と言ってもいいかもしれませんね、不幸、この人生が不幸になる、幸せになれないっていうその原因というのは、それは必ずしも外的なこの飢饉だけではないっていうこと、問題だけではないって私たちに襲ってくる、私たちの内側に起こる飢饉だって、私たちの心の内に問題が試練があるんだって、だからあれもこれも全部人のせい、社会のせい、時のせいにはできないってことです。だから遠くても近くな地があるし、近くても遠いってことがあるっていうのと似てるんですけど、不幸のように見えても幸せな人っているんです。ですけどもう誰もが羨むようなお金持ちで、スターのような、そんな誰もが見ても幸せと思えるような地に生きていながら、環境にいながら不幸である人っているんですよ。ですから外的要因よりもむしろ私たちの心の内側、その状態、ありさま、それの方が私たちを、人生を豊かに、あるいは不幸せに生きる要因の第一番目ではないかって、そう思うんですよ。結婚式だって、あの貧しくても病む時もね、これを愛し、これを信じ、ね、節制を誓いますかってこういうわけですよね、牧師が。どんなに辛いことがあっても、貧しいことがあっても、愛があれば、この人と一緒ならば幸せになれるから、はいって言うんですよね、花嫁さんは。まあ現実は厳しいって言うんですけども、その後ね、まあそれは別にしといて、はい、まあ現実は現実なんですけども、ですからということは、人というのは、あのノンクリスチャンの結婚式も随分やってきましたよ。でもちゃんと あそこみんな好きだって言うんです。であそこにね、入れてくださいってちゃんとね言いますよって、大丈夫ですって言うんですってね。まあそれができなくなるかもしれないけど、将来ね。でも少なくとも今日は雨って言いたいんだってで立ってるわけですね。まあですから人はやっぱり幸せになるっていうのは、お金や健康や物ではないって、結婚する時みんな分かってたんですよね、正直言って。なのにもうすっかり忘れちゃいましたね、私たちはって、お金お金お金って悪いわけじゃないですけども、いや私たちのうちにこの愛をもう一度取り戻すっていうストーリーなんですよ。で相手が人だと、それは裏切りもあるし、これは愛せないよっていう状況もあるでしょうけど、この愛の相手がイエス・キリストであったら、私たち幸せになれるっていう不思議な、不思議な聖書にある生き方であります。それを私たちは体験させていただいてるんですね。はい、食べるものにも困り果てたと14節にある、この言葉はなんと今お話ししたものを匂わせるんですけど、このギリシャ語ですね、ヒュステリオって書いてありますけど、カタカナで、ローマ書の3章23節の、人は罪を犯して神の栄光を受け取ることができないって、預かることができないって書いてある、その預かることができない、受け取ることができないって言葉なんですよ。ですからこの飢饉というのは、正直私たちの心の飢饉のことを表してるんだっていうことなんですね。わざわざこの言葉を使ってるってこと、まあちょっとテクニカルな難しい話をしましたけど、深いですよね。そういうふうに聖書を読めたらね、すごいなって思いますね。16節で、豚の世話、豚はね、ユダヤ人たちは豚を最も意味嫌うんです。でその豚の餌を食べようなんて言ったら、もうこれはもう最 定のところまで落ちぶれたということですね。で16、食べ物をくれる人は一人もいなかったって、それ皆さん本当ですか。まあ、彼の今いる状況の中では食べ物をくれる人は見えなかったでしょう、誰もいなかったでしょう、それ事実でありましょう。でもそうではないんです。そんな豚の餌を食べたいと思うようにまで罪の中に、罪の中でどうして分かるかというと、後ほど兄が言ってますでしょ、遊女に溺れてって。ですからきっとあの話は少なくとも兄のところには弟がどういう生活を送ってるかっていう情報はあったんですよね。まあ、狭い世界ですからきっとすぐ噂になるでしょうね。有名なこの父親は非常に裕福な父ですから、あそこの御曹司見てみろってもうすぐ噂になっちゃうでしょうね、きっとね。まあそんなんで、この自分の状況の中ではこの食べ物をくれる人は誰もいなかったんですけど、実はいたんですよ、一人。こんなに落ちぶれて父の寝台食いつぶして遊び放題遊んで豚の餌を食うようにまで落ちぶれても、それでも私に食事を食べ物を与えてくれる人はいたんです。誰ですかそれ。たった一人いたんです。この放蕩息子はそれを知らなかったんです、信じれなかったんです。こんな私には誰も餌を食べるものをくれないって自分でもそう言い切ったんですよ、思ったんです。でもそうではなかったんです。本当は一人いたんです。そんな私たちに豊かな食事を与えてくれる人が、そうです、それが父です。放蕩息子には父がいたっていうことです。父の愛、神の愛ってそういうもんです。皆さんここにね、今日はデモンストレーションで一つのものを持ってきました。これ山口さん、これなんですか。これ山口さんは、はい、これね、はい、お世話になって、はい、アメリカのお札って汚くないですか、特に1ドル札ね、もう触るのも嫌だ、もう真っ黒でベトベトになってね、セロテープがもう日本様って、そのセロテープももう真っ黒になっててね、これなんでこんなものを平気で持てんのかなって、もう皆さんだったら本当ピンセットで持ちたくなるようなのありますよ。これもシュワクチャーですけど、皆さんね、でもどんな汚い破れているセロテープくっついてる1ドル札をお店に持ってっても、それでは買えませんって言われたことないです、一度も。汚いボロボロの1ドル札持ってってね、これはあまりにも汚い、汚れてるから、もともとは綺麗だったろうけど価値が落ちました、50セントでしか取れませんって言った人は一人もいない。今ないでしょ、お店持ってってね。1ドルは1ドルなんですよ、汚くなっても破れてもセロテープくっついちゃっても。わかります、何を言いたいか。息子はどうなっても、どんなに汚くなって、どんなに破れても、その価値は失われてないってことなんですよ。これが父の愛です、イエス様の愛です。罪人を愛することのできる神の愛ってこれです。神が作られた私たち一人一人はその価値を失うことはないんです。誰が何て言おうが、どんな偉い先生がどんな論文書いても、この1ドル札は1ドルなんです。絶対99セントにはならないんです。私たち人もそうです。神に作られ愛されている私たちの価値は、私たちがいろんなことで良いことができた、立派なことができた、清くなった、だから価値が上がった、あるいは放蕩息子のように罪を犯したから、父に背を向けたから、許されないことをしたから、もう私には価値がないって、そんなことないんです。そんなことないんです。父である神にとっては変わらないってことを皆さんどうぞ心に留めてください。分かっていたようで弟も見えなくなっちゃったんですから、でもいたんです、食事を与えてくれる人が一人いたんです、彼には。 その人なんて書いたかな、17節には父の家には食物が有り余っているっていうね、有り余っているところがあったんです。彼には今もその豚の餌を食べるようだ、その豚の餌もくれなかったっていう飢えてるんですけど、でもそんな人にも、そんな状態の人にも豊かに食事を与え、食事が有り余っている家が、場所があるって言うんです。私になのに私はここで飢え死にしそうだって、でこれは父の家にはあるって気がついたんです。どん底まで行った時に試練を通らなければもしかしたら気がつかなかったかもしれない。彼、これが試練の意味です。私たちに試練が襲ってくるのは試練を通して神の愛を知るため、知るだけではないです、神の愛に生かされるためです、豊かにされるためです、誠の本当の幸せをつかむためです。そのために神様は試練を許されることがあるって言うんです。でもどんなに落ちぶれた方としても父の心はこの放蕩息子にあったと思いますよ。先ほど言ったように放蕩息子が帰ってきた時に遠くで見て、何節でしたかね、これ遠くで見たら父は息子をめがけて走ったって書いてあるじゃないですか。皆さん、私たちの神はボロボロになって汚いまま帰ってきたんですよ。放蕩息子は見つけて一目散に走ったって言うんですから。父は親っていう感じね、木の上に立って見るって書くじゃないですか。ずっと待っていたんです、この日を。待っていたから遠くの方に彼があるって言ったのも分かったんです。ある有名な神学者がこう言ったんですよ。この放蕩息子を迎えてくれたのが兄ではなくて父でよかったって。そう思いません？皆さん、私たちはボロボロになって帰ってくる、私たちを迎えてくれるのが兄ではなく、人ではなく、この私たちをずっと待ち続けていた父なる神だって、父の愛だって。それでもう好きなだけ与えちゃうわけでしょ。この放蕩息子がしたことは、自分の好きなように行こうと思って遠い地へ行ったわけですよね。でもそこで自分が間違ってることに気がついたんです。自分に罪があること、間違いがあること、気がついた。気がついてもどうすることもできないんです。彼にとって唯一生きることのできる方法、許される唯一の方法というのは父のもとに帰る以外ないんです。それに気がついたんです。試練はそれを気がつかせてくれます。私たちはこの父なる神、父なる神の愛に帰る以外に生きる道はない。もしそれがわからないとしたら、まだ試練に、それほどの試練にあっていないということじゃないでしょうか。人は、そしてグッドニュース、良い知らせは、この父だけはあなたをいつもいつまでも待っているってことです。アリストテレスがですね、偉い人は走らないって、アリストテレスが何かの発明の時走ったっていう話が何かあるじゃないですか。裸で走ったみたいなね、なんかありましたよね、発明ですか、あれね、やった時に裸で風呂から走ってやったっていうので、彼は偉い人は走らないって。偉い人ですよね、アリストテレスだって有名な人ですよね。でもそのアリストテレスは走らせたものがあったんですよ。私たちの人生でも、私たちを裸になって走らせるほどのものはあるだろうかって、ある人は幸いだと思いませんか。父はこれ、まあ、この地元のもう偉い人でしょ、これだけ財産持っててね。そしてユダヤ人の男性は絶対走るっていうのは恥ずかしいことなんです。 お構いなく走ってんですよ父親で。なぜ走るのが恥ずかしいかっていうとですね、まあいろいろ理由があるんですけど、その一つはですね洋服です。あの当時の偉い人が着ていたこの長服はですね、走るためにはあの、まあ、お尻の下まで まくり上げないと走れないんです大体。ですから走ったということはまっくり上げて、あの裾を出して、太もも出して、父は一目はばからずこの豚のようになってきた息子に向かって走ったって言うんです。それを見た人はもうぶたまげたでしょう。でも父を走らせたものがあったってこと、裸になってんの走らせたものがあるって、これが神の愛です。イエス様裸になって十字架の上で恥ずかしめを受け、私たちのために命まで与えてくださった神です。これが私たちの父なる神。たくさんの神がこの世の中にあるけど、まあ偽物神ですけどね、偽りの。本物があるときには必ず偽札もできるもんね本物があるから偽札ができるでしょ。本物ないのに偽札ばっかりできるわけないですよね。偽パスポートだって本物のパスポートあるから偽パスポートってできるわけですよね。偽の神様がたくさんいるっていうのも誠の神があるからだということでしょう。皆さんね、私たちのそんな汚い価値のない豚のようになった私のために、それは綺麗な立派な息子のために走る神がいるかもしれないけど、こんな息子のために恥さらして走る神がありますか。我々の信じる神は私たちのために走ってくる神なんですよ。でも父は私たちがこの父のもとに、この父の愛と許しを求めて帰ってくることを待ち続けている神だってこと。出て行って、お前何やってんだよっつって引きずってきて説教して、そういう神ではないっていうこと。私たちが心の隙から、そこから内側から自ら、お父さん私は天に対しあなたに対して罪を犯しましたと言って帰ってくるまで帰ってくる。これ後にこの兄のストーリーが出てきますでしょ。兄が弟が帰ってきてね、そして日頃から帰ってきたらなんかどんちゃん騒ぎやってるから、どうしたのって言って、下上が弟が帰ってきたんですっていうのを聞いて、兄はどう思ったかって腹立てたんですよ。父と全く違うわね。父は喜んであの自分の着物を与え、自分の指輪を与え、自分のサンダルを与えて、息子が帰ってきたぞ、レッツパーティーっつってね、こう拳をほふるってすごいことなんですよ。もう最高のごちそうを用意してね、これ喜んだってことでした。全然お前どこ行ってたんだって、何やってたんだ今までって一言もないの。喜び以外の何物もないんです。だから私たちも神に帰ることを恐れてはならないってことです。そしてどうやって帰るかっていうと、私たちはこの悔い改めて、先ほどあのご意見の中にもありましたけど、悔い改めて帰ってくる。悔い改めてターンラウンド、要するにあの何、方向転換するっていう言葉なんです、このギリシャ語は。ですからあの自分のあの法と息子は自分の好きなのに生きるのが幸せだと思ったんですよね。自分のやりたいことができるようになったらそれ自分に幸せになるって、世の中そんなに甘くなかっただけではなくて、父親はそれをさせたんでしょう、分からせるために。そのようなお金や地位や名誉や豊かな豪華な快楽の生活に幸せはないっていうこと、これは私たち自身が本当にそう分からなければ、本当の意味で父のもとに帰ってくることができないんじゃないでしょうか。 から愛しているからこそ父は大体分かったでしょ、こうなるって心配でしょ、父はもっと辛い思いをしたでしょう。それでも愛する息子を本当に取り戻すために信頼を渡したわけですよ。でも毎日待っていた、毎日待っていた。だからどんなに嬉しかったか、父が先ほど1という数が神様にとって最も大切な数だって言いましたよね。聖書の中には罪人がたった一人でも、一人の罪人が悔い改めて帰ってくるならば天に大いなる喜びがあるって、この間どっかに書いたような気がしますけど、その1とは、一人の罪人とは私のことであり、あなたのことであるって。あなた一人がこの父のもとに自ら強制されてではない、何かの計算ではない、私には必要だってこの父の愛と許しが返ってくるならば、父は全てのもの、兄に何て言ったか覚えてます？皆さん、兄はなんで私には一生懸命こうやって真面目にやってるの、どうして放ってくれないんですかって言ったら、父は何て言ったかって言ったらね、3分の2どこではないよ、あるいはこの指輪どこじゃない、着物どこじゃないよ、あるいは格子どこじゃないよって、私って父よですよ、私の持ってるものは全部あなたのもんじゃないかって。うわなんてことを神様、私たちに、私の持っているものは全部あなたに与えるって、イエス様は命まで十字架で私に与えた、なぜ私の愛を信じないかって、何が起ころうが私は全部あなたに与えたじゃないかって、そうイエス様は言ってくださってね、神のもとに自分は間違ってる、人に対し父に対して、そして天に対して罪を犯したって、そして帰ってくるだけです。綺麗になってから帰ってくるんではないんです、そのままです。そのままでなければ帰れないんです、父のもとには、この愛の神のもとには。良くなったら、綺麗になったら、誰一人帰れないんです。だからイエス様は罪人と共に食事をしたんです。罪人が悔い改めてきれいになったら食事をしたんじゃないんです。汚いままドアを叩く、ね、あなたが開けるならば私はあなたの家に入って食事をする、まだ汚いんですよ。でもそこにも喜びがあるじゃないですか。それを神様は、イエス様は私たちに願っておられるお方なんだということ。最後時間来ました。皆さん、失われたものがこのルカ15章にはいくつありました？失われた、いくつかのストーリーがありましたよね。いくつありました？失われたものが、羊と銀貨と息子、いくつですか？3つですね。違いますよね、よく読んだら。4つ失われてるものありません？4つ目、兄ですよ。銀貨も、私先週言ったの覚えてます？一匹の羊は羊、あのフィールド、要するになんだ、あの野原で失われたけど、銀貨は家の中だって言った。家って教会のことですよ、新約聖書。一番近いとこですよ、神に。でも一番近いところにいた、しかも奉仕をしてた、忠実に仕えていた兄や、遠い国が、遠い地が彼のうちにもあったってことです。弟だけじゃないんです、遠い国へ出てっちゃってたのは。実は気がつかなかったけど、兄も、すなわち私たちもみんな遠い国、自分勝手な生き方に生きてしまったってことなんです、このストーリーは。ですから失われたものは3つではなく4つ、そして最後に言いたい、いいえ、 4つではない5つです。5つ目は私です。私も失った。最後のこのヘンリー・ナウエンってカナダの人ですけど、この人が言っていることで終わりにしてお祈りしたいと思いますね。この一番下のところを書きました。20丸、あなたはこのストーリーの誰ですか。もう一度考えですね。兄ですか、弟ですか、父ですか、自分は誰だろうって。このヘンリー・ナウエンはこう言っています。弟ですか、兄ですか、いいえそれは違いますって、そうではありません。私たちは自分の過去である弟、現在である兄にとどまらず、この父のようにならなければいけない。アーメンでしょうか。いかがでしょう、アーメンでしょうか。その通りですよね。すなわちこの放蕩息子も兄も実は私たちと関係ない人ではなく、私のことだっていうことです。聖書とはこのように読むものです。そして神は父のもとに帰ってくるだけで私たちを変え、力を与え、喜びを与え、父の家にいつまでも住むことができるようにしてくださる方です。お祈りします。愛する天のお父様、父の愛を感謝します。私たちを待ち続けてくれて神様、今もあなたのもとに帰ってきても、この兄のように一番近くにいながら心の内にあなたから離れた自分勝手な遠い地がある私たち、そんな私たちをも愛してくださり許してくださるお方であること、そして私たちもあなたに愛されることによって、許されることによって、父のように愛する人、許す豊かな誠の幸いな人となることができるように、私たちの人生にも神の力をあふれさせてください。尊いイエス様の名前でお祈りいたします。あ、ね、しばらく神様の前にそれぞれ祈りましょう。あの小さい声で構わないですから、声出してね、祈ってみてください。先ほどお約束しましたように、いつき君のために、8歳ですよ、今度洗礼を受けます。いつき君、名前ありますね、どっかにね、宮本いつき君、彼のために、祈っていただきたい。それからもう一人、イースターに洗礼を受けられる、藤岡純一郎兄弟がね、ここにおりますから、彼のためにも祈りましょう。どうぞ祈ってください。この神様の愛がどうか人々に届きますように。ここを訪れてくる日曜日のために新しい人が来ています。その人たちに届きますように。またインターネットを通して、もうたくさんの人がインターネットを見てるんですね、を通してこの神様の愛に出会い、帰ってくる人たちがたくさん起こされるように。病と戦っている人たちのために、今日もベンジャミンの奥さんのオリビアと話してました。皆さんの祈り感謝します。少しずつ良くなっていると、ベンジャミンのためにも祈ってください。吉継姉妹のためにも、さあしばらく皆さんで、中野芽衣子先生のためにも祈ってください。はがきが来ました。中野芽衣子さん、半月28日だかな、退院してハワイに帰られます、大変な辛いリハビリだそうです。どうぞ皆さんに祈って元気になられるように、どうぞ中野芽衣子先生のために。でもう一つね、中野芽衣子先生が今までずっとフラの代表を務めてくださいました、ね、世界はね。で、中野芽衣子先生がこの世に倒られましたので、これに代わって、このフラの代表となられた先生が田村美和子先生です。月1回私たちの教会に来て、このフラのご指導してくださっている田村美和子先生、どっかに書きましたので名前ね、大変なチャレンジです。世界中にあるんですから、これ、どうぞですね、皆さん田村先生のためにも祈っていただきたいと思います。さあ、はい、あ 磯田姉妹の、お父様のためにも入院されましたのでね、はい、お祈りいただきたいと思います。皆さんの方にもね、たくさん祈りの課題があると思います。山内さんは20何日でしたかね、21週間ぐらいでアメリカ帰ります。31日、すみません、はい、まあ、大体10日ぐらいでね、帰りますので、どうぞこのためにも祈っていただきたいと思います。さあ、しばらく、数分間ですけど、信仰を持って熱心にお祈りしたいと思います。アーメン。祈りましょう。愛する天のお父様、今日も御言葉を持って私たちに臨んでくださり、神様の愛を惜しみなく開いてくださったことを心から感謝します。